初めて教会の礼拝というところに出席していらっしゃる方々、さぞや緊張しておられると思いますが、肩の力を抜いて気持ちを楽にして聞いてください。今日はですね、第二コリントの5章の14節と15節というところ、その御言葉から皆さんと共に少しの間瞑想、そして心の糧を得られればと思っているところです。今日スクリーンで流して映してもらった聖書朗読は小林役というもので、小林義隆先生が訳してくれたものです。で、聖書の中にどう書いてあるのか読んでみたいと思います。コリントの第2の手紙5章の14節と15節です。はい、では読んでみたいと思います。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。特に今日注目してみたいところは、この最初のキリストの愛が私たちを駆り立てているというくだりです。イエス様の愛が人を駆り立てるとはどういう状態のことを言うのでしょうか。先ほどの小林役では、イエス様の愛が一つ、私たちと一つになり、離れられないほど一つになるというニュアンスで訳されていました。今日はそのことをですね、ある一人の人物の生き方を通して最初に少しそのことをお話ししてみたいと思うのです。その人物とは加藤玄寿さんという方です。ご存知の方もいらっしゃるかと思います。何年か前に夏の24時間テレビという番組で紹介されたことのある右手にハンディを負った男性です。岡崎、愛知県岡崎市のご出身で、今もその岡崎の市内山の方に奥さんと二人住まい、今年、83歳になる男性です。1991年の3月、この加藤さんは紡績工場の機械の修理作業中に利き腕の右手を機械に巻き込まれ、そしてその事故で5本の指を失ってしまいました。56歳の時です。救急車で病院に運ばれたのが朝の9時過ぎ。若い外科の先生がこう言いました。傷口に油やホコリがいっぱいついて化膿するかもしれないから、手首から切り落とします。その説明を聞いた加藤さん、必死に食い下がりました。先生、手のひらは残してください。ダメだったらまた切ればいいでしょう。やってみないとわからないのに。自信がないならやってくれなくていいです。若い先生はそれを聞いて怒って診察室から出て行ってしまいました。外来で診察中のベテランのお医者さんの手が空くまで彼は6時間待ち続けました。手術が始まったのは午後の3時過ぎ。その時を振り返って加藤さんはこう言います。もう手首で切ってもらってもいいと諦めかけたほど、あの時の痛さは思い浮かべたら、それはもう、あれと比べたらもう何も怖いものはないです。と 手術後、右手はゴムまりのように膨れ上がり、そして痛みがなくなったのは退院してから半年が過ぎた頃だったそうです。傷は完治しましたが、右手は、利き手だった右手は支えにしかならず、何をするにしても慣れない左手を頼りにするしかなくなりました。日常でまず困ったのが字が書けなくなったこと。役所に障害者手帳などの申請に行く。交付手続きでは、名前は自分で書いてくださいと言われる。左手でミミズが這うような字でサインをした。その字を見て悔しくて悔しくて、それから毎晩左手で字を書く練習を重ねていった。日常生活の一つ一つが、ネクタイを結ぶ、靴下を履く、ボタンをはめる、ズボンにベルトを通す、それすべてみんな左手を頼りにしなくてはなりません。食事をするときの不自由さは想像以上に大変でした。左手にスプーンを持ってご飯をすくうと、テーブルに置いた茶碗が滑ってしまう。好きな刺身はフォークで食べても美味しくない。やっぱり箸で好きな通りに挟んで食べるのが一番いい。もう一度自分の右手で箸を持って好物を食べたい。そういう思いが日を増すごとに強くなっていきました。その思いが増すにつれて、不自由な右手の現実と自分の決意の戦いが激しくなっていきました。それはまさしく自分自身との戦いであったと加藤さんは振り返ります。彼が思い立ったことは、慣れない左手で一生懸命鉛筆を握って、必死で自分の右手に合う自助具、自分を助ける道具を作ることでした。あれこれ考えていくうちに、右手にわずかに残っていた親指の付け根、1センチほどの指、その動きでレバーを押すと箸が動く、箸補助具というのを作ろうと思いついたそうです。やっと書き上げた図面を持って名古屋市内の大きな義肢メーカーを訪ねたところ、こう言われました。そんな絵のようにうまくはいかない。指のない手で箸を持つなんて無理に決まっている。担当者はろくに話も聞いてくれませんでした。今度こそと思いながら4軒巡り歩き、全部ダメでした。その日、その帰り道、加藤さんはここまで来たらもう自分でやるしかないと決意を固めました。腹が立ってね。でもあの時断られたから今がある。惨めさ悔しさが心を燃やしてくれた。今に見とれという気持ちにしてくれたから。早速加藤さんは自宅の車庫を改造し作業場を作りました。電気を引いて中古の機械、旋盤、溶接機を揃えて、そして最初に取り掛かったのは、自分の右手にはめていろんな道具を持てるホルダーでした。しかし、利き手の指を失っての作業は思うように進みませんでした。左手と口を使って、右手の先にハンマーをしっかりと結びつけて、それを振り下ろして作業をする。打つと衝撃が肩まで響く。打つと縛ったはずのハンマーがくるっと回り、物を打つのではなくハンマーが自分の左手を打つ。そんなことの繰り返しでした。簡単な作業ができなくなった苛立ち、焦り、毎日の作業が本当に苦痛でたまらなかったと言います。そのうち気がめいり、朝、布団から出られない日が続きました。そんなある日、どうして嫌な気持ちが出てくるのか、なぜ辛いと思っているのかと考えていたときにひらめいたこと。それは自分が健常者だったときを基準にして作業をしていたということでした。その時の思いをこのように語っています。結局私はないものねだりをしていたんです。 もっと早くしたい、もっと何とかしたい、障害を負った現実を認めないで焦っていた自分に気がつきました。そこで私は、過去を振り返っても何も変わらないのなら、これから向かう目標を自分で箸を使って食事をすることにしました。そして焦らず、一歩一歩、今できることだけでいいから、命がある限り今日一日だけを頑張ればいいんだと思うことにしたのです。翌朝、まだ命があればまた今日も一日頑張る、先のことなど誰にもわからないことだし、今できることだけを今懸命にすればいいことなのだ、そして焦ってもダメなのだということに気がついたのです。そんな日々を重ねていくうちに、少しずつ自分の思い描いていた万能ホルダーというのが形になってきました。ふと気がつくと、自分が喜んで作業場に向かっている、その気持ちの変化に気がつきました。そんなことを重ねながら、着想から2年の月日を要して、やっとそのホルダーができたのです。そしてそれを使って、自分の手で箸を持って食事ができたとき、やったと嬉しくて涙が出ました。あの時の喜びは今もって心の奥に残っています。それから先、次々に新しいアイデアが浮かんできました。時間を問わず浮かんだアイデアは必ずメモに取りました。それを形にしていくわけですが、この時間は実に楽しく、気持ちがウキウキして、私の心は弾んでいました。そんな時は、朝が来るのが待ち遠しいし、時には食事をとるのも忘れてしまうこともありました。その着想を形にしたものの一例がこれです。この指のない手は加藤さんご自身の右手です。それでお茶碗を持つための補助具、自分が練ったアイディアです。もう一つの写真は、おそらく加藤さんの左手だと思いますが、握力が出ない人がどうやってお茶碗を持てるのか、そういう相談を受けた時のためにホルダーを作ったということのようです。この加藤さんの噂は徐々に広がっていきました。東海テレビで紹介されたことで、全国的にその名が知れ渡るようになりました。彼自身の生涯を書いた本も出版されるようになっていったのです。そんな時に、山梨県に住む佐藤さんというご婦人が加藤さんの評判を聞いて訪ねてきました。この佐藤さんは9年前に事故で利き手の左手を手首から切断された方、そして病院で言われるままに義手をつけたところ、重たくてリハビリをしても肩を痛めてしまった。もういいと諦めかけていた、そんな時の出会いでした。佐藤さんはこう言います。私は子供もいたから台所仕事ができないのが一番困りました。正直あまり期待しないで工房を訪れると、加藤さんは、じゃあ包丁も使えるようにしましょうと簡単におっしゃった。と思った。しかもうちの台所の高さに合わせ、包丁を引く角度まで計算して作ってくれました。包丁を使ってみたら今までと同じ感覚で使えました。それくらい軽かったんです。本当に感激でした。加藤さんはその作業ができるようにするにはどうしたらいいか、一番使いやすい形を考えてくれました。作業ができるありがたさに比べたら、手の形をしているかどうかなんてどうでもいいことです。その他にもたくさんの方々が工房を訪れます。ハンディを追って嘆く人々が、まず加藤さんが自助具をつけていろいろやってみせるところを見るのです。すると彼らの目が輝き、あれもできる、これもできると期待が膨らんでいくのです。こんないいものを作ってくれてありがとうとお礼を言われると、こちらが反対にありがとうと言いたいほど夢中になって辛さを忘れて作っています。喜ぶ顔を見ることが何より嬉しい瞬間です。 このように述べているのです。加藤さんが作ったもの、そして実際に人々の生活を希望で満たしているもの、60種類以上あるということです。そこで一緒に働いているボランティアスタッフの方々も佐藤さんの仕事ぶりを見てこのように述べているのです。機械修理などの専門の知識があってリタイアしてから一緒に働いている杉浦さんという方、依頼があるとどうやってこの動きを作ればいいか僕らも考えるけど、なかなか具体的な形が浮かばない。でも加藤さんはできんことはないと思っているので工夫して何とかしちゃうんです。もう一人、同じ年代の山畑さんという方、僕らは形ができたらそれで終わりだと思うけど加藤さんはそれじゃダメだと、ここにゴムを入れてあげると痛くないとか、もう一手間加えて本当に使い勝手を良くしてあげる、結局使い勝手が悪いと使わなくなっちゃうんだよ、そのもう一歩が僕らではわからないから。加藤さんの評判は本当に素晴らしいもので、ただ補助具を作るだけではなく、やってくるハンディを負った皆さんのいろいろな生活の悩みにも耳を傾けてくれる、まるで心のお医者さんのようであると慕ってくれている人もいるのです。加藤さんはその自分の右手についてこのように述べています。私は右手の指5本を失って初めて人生他人に代わってもらうことができないということ、やる気をなくして何もしないでいても時間は黙って過ぎることに気づきました。そしてハンディを持った人たちの痛みや苦しみが理解できるようになりました。人の笑顔喜びが自分を幸せにしてくれることを知ったのです。私は手に障害を持って初めて人に優しくなれました。そして生かされていることに気づき、生かされることに感謝の気持ちを持てるようになりました。健常の時は生きていることが当たり前で、何の計画もなく無意味な時間を費やし、今日は昨日の繰り返しと何の変化もなく、気迫もなく、能力があってもほとんど使うこともなく、漫然と生きていたのです。私は私の人生の大半を無駄に過ごしてきたことに気づいたのです。今はどうせなら明るく生きよう、前向きに楽しく生きよう、人に優しく思いやりを持って生きようと毎日過ごしています。この右手の怪我が私の人生を変え、私をまともな人間にしてくれました。本当に貴重なことを教えてくれました。今は仮に手を移植できるとしても私はいらないと思っています。私は最近特に多くの方々と話をする機会が増えましたが、相談を受けた時にはやる気さえ失わなければ必ず何とかなりますよといつも言っています。その挑戦する思いがこんな文章になっています。人はとにかくマイナスに考える、その方が物事は楽に終わるから。しかしプラスの方向に考えて諦めずに前進すれば必ず豊かな人生を手に入れることができるのである。仮に失敗したとしても失敗から別のチャンスが生まれてくることもある。チャンスを生かせる人と生かせない人の差は、それでもやってみるかと思うか、やっても無駄だよと思うか、その違いだけなんだ。自分が行動を起こさなければどんな夢も叶えられない。たとえ聞き手が不自由であってもそれは大したことはない。夢に向かおうとする未来の自分さえ手放さなければ大丈夫なんだと。これが奥様とのツーショット写真ですね。奥さんが言うには、この加藤さん、できるだけ安くものを提供するために儲けはほとんど取っていないと。そして自分の生きているその喜びを 少しでも多くの人に感じてもらいたいと、そのように常日頃から思っているようです。よく加藤さんだからできると言われますが、そんなことはありません。誰だってできます。やろうとすることを自分が決めていないだけです。思ったらやる、必ずやる、やり遂げるという言葉をいつも自分に言い聞かせています。やる気さえあれば、やる気を持ち続ければ必ず何とかなります。やる気のもとは夢と希望です。どんな時でも諦めないで夢と希望を持ち続けることです。夢と希望が私の心の支えとなり、強い力を与えてくれたと思っています。この気持ちを持ち続ける根気、それは夢や希望が強ければ強いほど、その強さに比例して強くなります。私はこのことをすべて私の右手から教わりました。三河のエジソンという異名を取るまでになったこの加藤さんの生き方と、ハンディを追い、そのハンディを持ちながら夢と希望を捨てないというその姿勢、これが私たちがいつも御言葉から学んでいるキリストの生き方、その姿勢とダブるように私には見えるのです。修法の瞑想の言葉をご覧ください。フィリピの2章の6節から8節の言葉を引用しました。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。人の姿をとったイエス様は、別な言い方をすれば、とてつもないハンディを負った状態であったと言えるのかもしれません。そのハンディを負いながら、私たち人間と同じ姿を取りながら、先頭に立って、私たちの辛さ、悩み、悲しみ、それらすべてを体験し背負い、私たちに救いの希望を約束してくださっているのです。同じハンディを負っている人が、同じ状況、境遇にある人たちのために、同じ目線で働き続ける。慈しみ深き友なるイエスは、と歌うときに、その慈しみというのは、あなたと全く同じ状況に私はあります。そのように語りかけているイエス様の姿を歌った歌詞であることを覚えておきたいのです。もう一度このコリントの第2の手紙の5章の言葉を見ていただきたいと思います。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。愛に駆り立てられて行動するとき、それは辛いとか苦しいとか、そのような思いが消えた状態、そして自分のハンディがどういうものであったとしても、それを乗り越えて誰かの役に立ちたいという気持ちが勝つという状態なのだと思います。15節を見てください。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方、イエス様のために生きることなのです。この主のために生きる生き方というのは、そのものズバリ周りにいる誰かの生活を、生き方を楽にする生き方ということなのだと思います。私たちはそのような生き方をするようにと ともなるイエス様から招かれてここにおります。一人一人の思いがこの諦めない、挑戦し続けるという気持ちを持っての毎日の暮らしとなっていくように、互いのために祈りたいと思います。病院の働きに新しく加わってくださったこの皆様方の上には、また特別に神様からの祝福がございますように、日々の働きが患者様方、利用者様方の癒しのためであるというその思いを常に共有しながらの働きを続けていきたいと思っております。一同の上に神様の力が注がれますようお祈り申し上げます。